続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日、北郎教授です。
はい、こんにちは。
うん、
最近ね、
はい、
直江っていう言葉がね、流行ってるって言って、
うん、
ひらがなで、うん、なおって書いて、うん、カタカナでえって言うんだよ。もうずいぶん前から流行ってるらしいんだけど、
まあ、すみません、教えてください。
教えてほしいかい、
うん、え、
知りたく
ない
、
直江。
知らない。
これはね、なんでこんな素敵なっていうか面白いことを考える人がいるなと思ったんだけど、
はいはい、
なお絵のカタカナの絵はエンジェル、エンジェルズ、あの大谷のいる、
エンジェルズ、エンジェル、
大谷は打ったけど、なおエンジェルズは負けたって、なおエンジェルズは負けたっていう、そういう試合が多いから、今日もなお絵だったっていうことですか。
それなおなの、
なおの、なお、なおエンジェルスは負けました、
何対何で負けました、
そうそう、なお、
それなおかい、そうか、
なおなんだ、他に何か、
または
またはっておかしい、
またへ、
また
ですが、
だから
またへってなんだよ、
だから
大谷、
なお大谷勝ったけど、
もう追加、また追加することなんだけど、なお追加して言うけど、エンゼルスは負けたと、
それは誰が言ってんの、
とみんなが言ってんだ
よ。みんなって誰だよ。
俺とか。
お前聞いただけだ。
いやいや、何言ってんだ、うん、あれだもん、ダミズのマネージャーに聞いたら、
うん、
あ、もう知ってますって。
何や、
なおへ、
うん、
知られてんだよ、だから。
じゃあちょっと残念な
何の
表現ですよね。なおエンジェルスが負けちゃったっ。
ものすごくがっかり。
どんな時に使うんですか。
お誕生日で、
うんうん、
あの、うん、打った、
うん、え、うん、ホームランを打ったんだけど、
打ったんだけど、
あの負けたって
。いや、だから
分
かるさ、そのだから、それで、うん、それはどういう時に使うのかって聞いてるんで。
なおエって使うんだよ。だからどういう時で、そういう事実があった次の日に使うんだよ。
大谷専用なの、それ。
ほとんど大谷専用なの。
転換はしないの、
しないしない、大谷がもうメイン、
だから「なおえだよ」っていうと、
う
ん、打ったけどまた負けたよ、
そうい
うことなんですね。
そういうの転換しない、あの100円玉だと思って拾ったらビールの線だったみたいなことで「なおえだよ」とかするんじゃないの。
全然いかない、
発展してもいいですけどね。なおえ、
いやだ、いやだ、だからそれだけ大谷はすごいんだよ、影響力を持ってんだよ。
いやいや、
巷の人に、
いや、もう俺も思うけど、でもあの本当にさ、もう大谷の話題しか、俺も大好きだけど、
うん、
大谷の話題しかないのかっていうくらい。
だけど、だんだん去年よりは少ないよ。去年は、あ、もっとすごかったもん。今年はやっぱ、ちょっと打たないから、
うん、
ちょっと少ない感じがする。うん
うん、そうだね、
うん
あ。まあね。まあ、だから、大振りだもんね。だから、当たりはホームランだけど。
それでいいんだよ、
みたいな感じだよね。
なんだお前そんな言い方、大振り、大振りでいいじゃないかよ。小振りでどうすんだよ。
いや、トラウト
小振りじゃ一郎になっちゃうじゃない。
トラウトなんかあのコンパクトに振ってすごいホームラン打つからね。、うん、
知らないくせに。
サーモンさん、
サーモンって何、
トラウトサーモンではないです。
サーモンさん、
トラウト選手、
選手、すごい選手。それでね、
何の雑誌開いてるの。
言葉はまあいいんだけど、うん、今年6月30日に上半期の流行語大賞っていうのが発表されたのね。
へえ、
そうじゃないの、
名古屋入ってる、もっと前なの、うん、昔から言われてるの。
え、昔から言われてる言葉
だからね、うん、で1位から5位まで、
うん、
うん、
まあ、中高生の女の子の流行語が、うん、流行語って大体そういう年代層から出てくるんだろうけど、
若い人ね、
うん
うん、大人には分かんないようにね、
1位から5位まで、
うん、
全て分かんない、
うん、あ、やっぱし一つも分かんなかった。
うん、もう5位も分かんない、もう驚いた。
あ、
それスパイファミリーっていうの知ってる、もの、どういうものか
知らない。
あら、遅れてるね。
遅れてるっていうので
しょ、なんか流行ってる漫画だっけ。
漫画です。
漫画なんだよ、
アニメ、
アニメ、
男性と女性と可愛い女の子が3人で力を合わせてミッションクリアするっていう、
うん、
で家族だっていう設定だからファミリー、
うんうんうん、読んでんの、タミズはちゃんと
一応ちょっとだけ。
はあ。
まあでもそれ家族でファミリーだけど本当は家族じゃないんだ。
じゃない、みんな家族じゃないんだけど、エリートの、うん、あの集団がこう
阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹みたいなもんだ。
そうですね。
ま、漫画読みやすい。
近い近い、読みやすいと思います。絵がねとっても可愛らしくて、
あそう、うん、いや聞いてる人もね多分なもうこの俺たち世代のやつはね、なんだそれはっていうことだから興味を持って、
自分で紹介しといて内容人に聞いてどうすんだよ。
見てないんだよ俺、これから見るよだから。
はい、
で2位がね、
うん、
今のは1位なの。
1位な
の。5位から行けや。
あそうか。
あそうかじゃねえよ。
ポカンスは有名じゃないですか。
え順番通り行けばいいんだ。2位はね。
5位から、なんで1位から行く
か。じゃあ5位から今から
行く。今からだ、遅いだ。
いいだろ、別に。どっから行く。5位はね。
お前今自分でしまったって言ったじゃないかよ。
ホカンス。
ホカンスは有名です。
ホカスカじゃん。
ほらな、もう全然親父はわかんないんだよ。
ホテルでバカンスすること、うん、ホカンス。
お前若いな。
ホテル
で高校生若いよ。
違います
よ、ね。ホテルでバカンス。
テレビでいっぱいやってたじゃないですか。うん、普段は泊まれないような高級なホテルでも、
うんうんうん、
あのホテルでバカンスっていう企画になるとちょっと安くなったりとか、特典がいっぱいついたりする。
ね、
なかなかね感染症で出ていけないから、せめてホテルのプール。
その頭にラってつかないの？ラ・ホカンスっていう。
ラ・ホカンス、
うん、それえラブホテルでホカンス。
あ、
うん、
あでもラブホテルのパーティープランもありますよ、
知らねえそんな、
うん、大きいプール。
いや驚いちゃうよな、うん、ダメ
と。いやだってさ、そういう言葉は俺たちに通じないように作るって。
通じないように作る。
通じないように。
それはわかるよ。
年寄りたちの前でこれ喋っても、
う
ん、これ伝わんないから、
言語だからね、う
ん、だから保管してきちゃったなんて言いながら喋ってんだけど、
う
ん、俺たちは何のことっていうのは全然わからない。
そこで会話したいよね、うん、
それは何位だったの。
でもえ今のが保管数が5位
今5位に行ったの。
うん、だから5位から行ったんだ、お前の要望通り。
要望って途中で変えるなよ、お
前。4位がね、うん、ダミちゃん全部知ってそうだな。
何
MBTI 診断。
性格判断なんだっけ、サイト。
お前、今生きてるな。高校生
?41 歳です。
高校生じゃないよな。
でもやったことない、これは。
性格診断よ。これが第4位。
断密が生きてるっていうことになると俺たちは
生きてるよ、
うん、何が
断密が生きててこれを今を知ってて
今と一緒に生きなくたっていいもん、うん、別に俺は、
うん、
で生きてなくはないのね。
生きてなくはないけど
お前もでも
生きてはいる。この世界では生きてない。
その世界では生きてない。
別にいいもん、ここの世界で生きなくたって、
うん、
第3位、
はい、
これは俺は知ってた。
もう何だって分かんないよそんなの。
だろ、俺全部分かんなかったの、うん、これ知ってたの、うん、ギャルピース。ギャルピースぐらいは分かってほしいな、おじいちゃんでも。
はい、慶太郎くん、
ね、何がお前は分かんない
って。ちょっと待って、慶太郎くんが分かるか分かんない。
いや僕全然こうでも、うん、こういう感じのやつですか、あの手を逆側にして指見せず0点。
ギャルピースってこうやってやるんだよね、うん、
あ下
あ違う、
指を下、
え
反対、どっち？
わかんないで説明してんだからさ。
ギャルピースなんだよ。
ギャルピースってあれじゃないですか。
なんかまあ
ピースを逆さにした
手の甲側をこう相手に向けて。
あ、それは見たことある。
これを下げる？う
ん、ああ。
誰も知らないじゃないですか、スタジオ。うん、え、こうだろ。
逆
こうじゃないの？
逆、あの手のひらを見せて。
あ、
ピースを下にする。
これじゃないくってこっちになったんだ。
なんかちょうだいみたいな。
なるほど。
これはだって普通のピースと
指の腹は相手に見せながら指を下に向けてピースするんですね。
そのピースっていうのは今までのピースとどこが違うんだよ。
ギャルがやってんだよ。
いやだから内容は
内容は同じ。
寿司三昧みたいな。
ギャルがやると可愛いんだよ。
あ、こうやってやると
そうだよ。
可愛い。
おかしいだろ時代は。
じいさんがやっちゃいけないような。
俺はもうこれからやるんだ。絶対写真
撮る。頼むからやめてください。
頼むからやめてください。
絶対やるの。ギャルピースだけはやめてください。
結構下向けると手首が痛いですね、うん、これね。
第2位が生ドーナツ。
え、
生ドーナツ
ねえよそんなものは。
生ドーナツってちょっと前にも流行ったんですけどね、う
ん、今年なんだってよ。でも
そうなんだ。
なんだよ生ドーナツ。
生のドーナツだよ。
うどん粉
上がってないの。
上がってないの。
生ドーナツを販売してるパン屋さんがあるの、
うん、 だからどうなってそれは。
どうなって、前流行った時はカップに入ってましたよ。
うん、あ、そう。今どうなってるんです
か。今どう、
え、
どうなってるんです
か。俺は知らない。
上がってないんですか、まだ。
え、
まだ上がってないんですか。
うん、じゃないかな。
違う、そんなわけねえだろ。
生地で食べんの。
ダメだな
というか、
でも生カステラとか
そうだよね。
あれって何なんですか、焼けてないんですか。
分かんない。
生で今日は行くぞとか言
って、生で、生ってつけりゃ売れると思ってんじゃないの。
そうそうそう、
で
もコンドームじゃなくて生とか言って
た、ね、誰も言ってねえよコンドームなんて。
あ、そう。
生ビールとかそういう、生ってなんかこう生きてるな、生きてるな感が、
生きてるな感
が。じゃあもうこの話題はちょっとね、交渉の話題にね、っていうか俺がね、あのこの通販生活っていうね、
はい、
本が送られてくんだけど、
はいはい、
たまたまね、伊藤聖光と、あの国境なき医師団の、あの日本の事務局長の村田慎二郎さんと対談してるのがこう何ページかにあって、
はいはい、
そこの国境なき医師団っていうのは、あの寄付で成り立ってる民間の団体なんだけど、
いろいろな紛争地にね、
そうそうそう、行って、
国境なき医師団が乗り込んで、
伊藤がやってるっていうのはね、応援してるっていうのは知ってたから、俺も今もう応援してるわけ、毎月些細なお金を。
ああ、それ素晴らしい、
いや全然素晴らしくないんだけど、それで成り立ってるからね、
はいはい、
一切企業からも国からもお金もらってないから、
企業からももらってない、
に企業っていうか、あ、高須クリニックのおじさんがなんか寄付してるっていう、高須さんが、
え、
民間企業じゃん、あれ民間
企業じゃん、企業からもらってんじゃなくて個人じゃない、それだって多分分かんない、その辺は、まあ、
でも公的なものではないってことですよね、国が支援したとかそういうものではな い,
いう、ね、そうそう、全く国と
民間のっていうこと、
中立を保って どこの国にも属さない、
だから国境なき医師、
それで医者を派遣するんだけど、要は昔はね、赤十字とかあったでしょ、ああいうのはね、
今
あの戦地に行ってもどんなことが行われているのか、戦争はどうなってるかっていうのは中立だから喋らないようにしてたんだけど、書いてあるのね、対談でね、でも国境なき医師団はその情報もやると、だからそもそもフランスでね、始まった団体なのね。
あ、そうなんですか。
その医者とジャーナリストが組んで作った団体なんだ、だからそのジャーナリズムもちゃんとやると、中立の立場でね、どんなことが行われているのかっていうね、戦地でね、
今ね、でね、世界はね、まあちこちの国で戦争があってね、
そう、
うん、
いかなる戦争でも病院を攻撃するなっていう主張をね、続けているんだけど、ウクライナではね、病院が攻撃されてるらしいんだよ、164の病院が破壊された。
一番最初になんか産科のある病院が破壊されたってニュースが一番最初に伝わってきたね。
そうそうそう、
それからその後
映像も入ってきましたね、
まあ、それこういうことに対してちょっともうありえないことだって伊藤も怒ってんだけど、この対談の中で面白いなと思ったのはね、この中立っていう立場を取るっていうのは非常に難しいって話で、
はい、
あのどっちの国の人もとりあえず病人が出たら助けるっていう、もう趣旨なのね、で伊藤が言ってるのがなんか、あのね、対談で言ってるのは、目の前に死にそうになっている人がいるんだから、どちらの勢力の人であれ助けるに決まってるだろうということですもんね、手術が必要な人には手術をするし、飢えてる人がいたらご飯を食べてもらう、栄養が足りない赤ちゃんを前に、君は何派の赤ん坊だ、なんて聞くことはない、
おっしゃる通りだと思う、
そうそうそう、それでとりあえず助けて、あとはそれから考えようっていうことのね、共通認識がね、あのもうウクライナとかいうところに通用しなくなってるって伊藤君が言ってるのよ、全く通用しないって、この認識が、攻撃してくるんだから、 で、
うん、敵は助けないっていう意味、
敵は助けないっていう意味じゃなくて、もう病院攻撃してるんだから、
うん、
とりあえず助け、みんな助けようよっていう認識がなくなってるっていうの、うん、
だから一人でも攻撃する方を持って、
そうそう、一人でも国民を減らせればいいという考え方の戦争になってるってこと
だ、ね、そうだね、もうテロだね、うん、もうね、
うんうん、このでもやっぱ本当民間でやってるから、僕たち一人一人がね、うん、これ伊藤の応援じゃないけど寄付をね、
うん、
意外とね、
うん、
これはね、
うん、
一月1000円でね、
うん、
毎月その会員になればね、
うん、
自動で引き落とされるような感じなの、うん、1000円でどれだけの命が助かるかっていうことで、
あれ思うんだけど、ラジオのリスナーもね、みんな知らない顔してるけども、うん、多分ね、
やってる
NPO 法人だとか、
それから震災の時にね、あんだけのお金が集まるんだからね、
うんうん、子ども食堂にね、そうそうそう、とかいろんなところにね、
やってる、
物資もね、たくさん、
その中にだから、はいはい、国境なき医師団も加えてほしいなと
思って、まあね、まあ、多分、まあ、言ってることは分かるけど、言われるまでもなく、なんかこうやってる方は俺非常に多いと思うね、
町ぐるみでとか町内会で集めたりしてもいますからね、
震災の時のねボランティアだとそうだし ね、
う
ん、
そうですね、
この対談なかなか面白いから、
うん、
読める人は通販、うん、通販生活の読んでください、うん、
なるほど、そっから話入ってもよかったのにね、は
い、じゃないんだな、
通販生活で買ったものが少しそのお金でが還元されたりとかもしない、
1% 全部国境なき医師団に通販生活は寄付してる
らしい、じゃあ通販生活でお買い物したら自動的に寄付したことにもなります、
うん、そうそう、ウクライナの商品も紹介してウクライナの人を助けるためにこれを買えっていうのがある、買おうかなと思うんだけど、この時計いらないな、
3D パズル、パズル時計です
、ね、実に個人的な感想だからそれは好きにしていただいて結構、
教授これ組み立てなきゃいけない、
そうなんだよ、 5,6 時間かかる
いやでも助けるためなら、
そうだよね、
うん、さあここでお時間です、はい、北郎教授また来週もよろしくお願いします、はい、明日のこの時間は新聞記者望月磯子さん登場です、お知らせの後は交通情報です。